あなた方の心に刻みなさい。いろんなことが許されてきます。しかしそのさまざまなことの中で一つ一つを丁寧に感謝していくとき、今まで気づかなかった神の計画と深い導きがはっきりと分かってくるでしょう。すべてのことについて感謝しなさい。これはあなたの生活のただ中で具体的に実践していきなさい。その時はっきりと神の導き、神の技を見るようになると主は仰せられます。
この時代が大きく変わっていることに目を留めなさいと主は言われます。この21世紀の武器を用い、あらゆる場合にあらゆる状況の中で主を褒めたたえ、主を礼拝していきなさいと主は言われます。
思い煩うことをやめなさい。ますます時代は困難になっていきます。しかしあなた方が私を信じ、私を知っているならば、すべてのことをその困難なただ中で感謝していきなさい。感情が伴わず、こんなことして何になるんだろうと思ったとしても、それでもあなた方は信仰に立って感謝し続けていくときに、あなた方は私の手が動き、またその困難の向こう側にある神の素晴らしい計画を知り、驚くようになると支配されます。私はエコひいきなく一人一人に、最善の計画、最高の祝福を用意しています。許されるすべての困難を丁寧に感謝していきなさい。私はその中で驚くべき奇跡と栄光を表していこうと主は仰せられます。5番、空を見上げてあなたを思う、この大きな空のように広くって計り知れない、あなたの愛を覚え歌う、広くって計り知れない、あなたの愛を覚え歌う。アレルヤ。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットで共に礼拝されている人一人を心から感謝いたします。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して私に語り触れ、私を励まし強めてくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者の者もへぐたります。主を語りください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様とお会いします。賛美します。礼拝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日は最初にですね、今年ではなくて昨年、ノミネートされました、オンライン礼拝のですね動画を見ていただきたいというふうに思います。でぜひ今、コロナウイルスの事柄で、礼拝とかミサができない、ところがたくさんありますので、この機会にですね、オンラインをしていない教会が結構多いと思いますので、その時だけでもオンラインをして共に礼拝できる恵みを預かってほしいと思うので、ぜひ皆さん拡散していただきたいというふうによろしくお願いいたします。じゃあお願いします。
21世紀、インターネットが普及した現代、世界中のどこにいてもホームページを開けると教会に与えられている素晴らしい恵みを受け取っていただくことができるようになりました。例えばインスタグラム、美しい写真を背景に聖書の御言葉が毎日配信されています。そして 短いメッセージが続いていますので、ほんの 1,2 分あれば温かい神様の言葉に触れていただくことができます。それからダウンロード、いつでもどこでも、アルバイト帰りの公園でも、通勤中の電車の中でさえ、礼拝の音声や映像を見ていただくこともできます。そして日曜日にはオンライン礼拝、どうしても教会に足を運べないとき、風邪で寝込んでしまったとき、小さな赤ちゃんが熱を出してしまったとき、大切な人の介護で一人ぼっちにできないとき、そんなときには長崎エルサレム教会のホームページを開いていただいて、礼拝生中継のボタンを押してください。リアルタイムで礼拝に参加することができます。それでは実際にオンライン礼拝をされている江島さんご夫妻を紹介します。江島さんは最近喜びのうちに洗礼も受けられました。
神様を信じて日々を生きていきます。よろしくお願いします。
あなたの愛と恵みと光の中を導いてください。イエス様の名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。おめでとうございます。主とした神の家族ですね。その家族の一員になったりですね。これから江島兄弟を通してね、たくさん私たちは愛を受けるでしょうし、私たちとしても神様は江島兄弟に愛を流していかれます。お互い私
生まれ変わったって言ったらちょっとオーバーですけど、なんか新しい自分が始まったのかという気がします。
はい、ほとんどは自宅で受けることが多いんですけれど、月に1回、集会を持つことができて、またそこでもオンライン集会をしている人たちだけで集まって、そこで礼拝をするっていうことをしているので、
ありが
とうございます。あなたの思いは高
い。礼拝では前半お話したんですけども、それも必ず本当に愛してくださって、しかも使ってください、光が出て、そういう恵みですよね。ふさわしくないのに受けれる恵み、それを神様は添えてくださるので、どれかね、期待しておいてほしいと思いますので、主は選ばれたら最後までなん
ですよ。教会に行って礼拝することも素晴らしいんですけれど、オンライン会員っていうのは本当にどこにいても礼拝が受けれるっていう、その恵みは本当にすごいなって思います。
長崎エルサレム教会では皆様のお越しを心よりお待ちしています。
信じていつも笑顔で。
はい、ありがとうございました。今は早朝礼拝6時10分になってますので、それだけ間違いないようによろしくお願いいたします。江島さん、兄弟の方は本当に変わりましたね。戻しを大きくして本当に変わりましたね。だから本当この洗礼の後、本人も自分でも驚くぐらい変わりましたね。だから、本当に素晴らしいことだったなというふうに思います。はい、それではですね、もう一つこの1分動画を見ていただきたいと思いますが、今日は、黙示録に入っていきたいと思いますので、中東和平から順番にこれからシリーズで見ていきたいと思います。はい、
皆さんこんにちは。今日のテーマは中東和平です。エゼキエル書38章8節を見ると、イスラエルが安心して住んでいるとあります。 これは中東和平が締結された後のことを表すと思われます。それでは中東和平はいつ誰によって締結されるのでしょうか。ダニエル書9章26節27節から見ていきましょう。ここに出てくる来るべき君主は反キリストのことと思われます。反キリストはヨーロッパから出る世界のリーダーでキリストの敵です。彼は観覧時代の7年間神に立ち向かい大暴れします。一週とありますが、これは1日を1年とすると7年になり、観覧時代の7年を表しています。そして多くの者と固い契約をしとあります。これは聖なる都、つまりエルサレムへの預言なので、この契約はイスラエルを含む契約のことで、これが中東和平のことと思われます。この和平は一週の間とありますから、中東和平は7年間の観覧時代の最初に結ばれると思われます。つまり中東和平は観覧時代の最初に反キリストによって締結されることがわかります。現在はアメリカが中心に動いているように見える中東和平ですが、締結するのはヨーロッパから出る反キリストです。そして中東和平は観覧時代が始まった印となります。中東情勢や中東和平に向けてのヨーロッパの動きを注意深く見ておく必要があります。それではまた。
このことに関しては深く話すとそれだけで時間がかかりますので、また別の時にお話をしたいと思いますけれども、中東和平を締結するのは反キリストですね。そしてそこからいわゆる黙示録の観覧時代が始まってくるということですね。ぜひ覚えてください。で、今日の説教に入っていきたいと思いますけれども、今日はルカの福音書23章の32節から開きましたけれども、イエス様が十字架に向かっていくところですね。そこから見ていきたいと思いますけれども、イエス様は捕らえられて、そして、本来全く罪がないお方でしたけれども、ここにこう書いてますね。32節、他にも2人の判断人がイエスと共に死刑にされるために引かれていったと。で、他の2人の判断人と一緒に引かれていったと。でドクロ、シャルコベと言いますけれども、ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと判断人と2人だから判断人と十字架につけた。判断の1人は右に、1人は左にと。ですからイエス様は真ん中につけられたわけです。これで何かというと、全く判断人と同じようにつけられたということが分かります。でここではっきりイエス様は判断人の1人に数えられたわけですね。でイエス・キリストは全く罪と関係なかった、何の変わりもなかった方なんですね。罪とは無縁だった方です。罪を犯さなかっただけじゃなくて、罪自体との関わりがなかったと言ってもいい、罪のないお方だったわけですね。ところがその方が犯罪人として使われた。しかも十字架刑というのは、以前も話しましたが、極悪犯罪人か、あるいは政治犯なんですね。でこの2人は、一緒に使われた2人は犯罪人とはっきり書いてあるから、十字架刑にかけられるぐらいの犯罪人ですから、極悪犯罪人だと思われます。その極悪犯罪の一人としてイエス様は数えられ、一緒にかけられたわけですね。で全く罪と関係のないお方、罪と何の関わりもないお方が極悪犯罪の一人として数えられたわけなんですね。でこれはすごいことだと思います。でいつも話しますように、イエス様は神だったわけですね。ところが人になってくださった、これだけでもすごいことなんですけども、時間を作られた方が時間の中に入ってこられて、そして霊なる方です。神はね、本来霊なる方がこの肉なる、罪はないですよ、罪はないですけども、肉なる体を持って私たちと同じ人となってくださった。これだけでもすごい謙遜なんですけども、しかも罪と全く関係なかった方が罪人の一人と数えられて死んでくださったわけですね。でこのことをね、まず知っててほしいんですね。でイエス様は私のところに来てくださって、で私たちの最も醜いところ、最も低いところにまで行ってくださったんですね。多くの宗教は逆なんです。人が神に近づこうとする、人が神になろうとする、あるいは清くなっていかないといけないっていうの、でもそうじゃなくて、神様が私のところに来てくださるのですね。これはすごく大事なところですね。というのはイエス様は 100% 神であったけども、同時に人になってくださったんですね。だから、ね、よく私が言いますように、桃から生まれた桃太郎にではなくて、 スイートから生まれたスイ太郎ね、ヨルダン川からですね大きなスイートが流れてきてびっくりしてですね、ガリラヤ湖に来た時にですねなんだこれはって言ってペトロたちが見てですねパンって割ったら中からウルトラマンがビョンと出てきたらですねイエス様が笑いますけどね簡単なんですよ神にとってはその方がはるかにですねおーってこうなるでしょ真面目に考えたらところが処女マリアからの胎に宿ってトズキとお語って生まれたわけです全く人と同じようにで我々は全く 100% 信じています少女マリアから聖霊によって身ごもったということをでも普通に考えたらありえないでしょ当然誤解を招くしそれを信じない人も出てくるに決まってるんですでも全く私たちと同じように人として同じ人と通る過程を通って来られたんです本当にへりくだってこれはね本当に私たちのことを愛しておられることとまさに全く私と同じことを通って来られたんですねこれはねぜひ覚えてくださいまあ、それともう一つ大事なことは処女マリアから生まれたんですがマリアは罪人でした信仰者として私たちは本当に模範とすべきですし神に選ばれた人ですしかし罪人でした無限大では 100% ありませんもし彼女が無限大になってしまったら罪人のところに来なかったことになるんです救いの根本自体が崩れるんですで人間が人間の考えでそういうふうにね、イエス様の周りは清くしたいんですけれどもその結果救いが崩れるんです逆です神様はマリアは素晴らしい信仰者でしたけれども罪人だったんですその罪人のマリアの体の中に来てくださったんですだから愛なんですそしてそこから、ね、キリストご自身は罪のない方ですよでも生まれてくださったんですこれはねすごく大切なところなんですね人となってくださったしかも人となっただけじゃなくて罪と何の変わりもなかったのに罪人の人になってくださった、ね、極悪犯罪と一緒に一人で変わったんじゃなくて極悪犯罪に3年の人になってしまったんだこれはねもう本当に低いなというふうに思いますねでそして十字架にかけられた時7つ言葉を発してますがその一番最初の言葉が今日の父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですというこの言葉ですがこれだけは祈りです他の言葉は違いますがこれだけは祈りですねで十字架に、ね、こう背負っていったその十字架をこう、ね、つけられるんですけども釘で打たれるわけですねで、ね、こうやってみましょうか誰かまず間違いなくギャーとかあーとか言いませんかあるいは人によったらバカ野郎とかですねこの野郎とか言いませんかねギャーとか言いませんかねキリストはですねそういうことは言わなかったんだけど打たれた瞬間アバーって言ったんですね。アバーってのは、父よって、ここで書いてある父よですけど、父よって言うとなんかね、もっと親しみを込めた父なる神様への呼び方。今だったら何て言うんでしょうかね、こっちだと。夫って言うんでしょうかね、今の子は。九州だと父さんですかね。大阪だとお父ちゃんって言うんですけどね。ねで巨人の星なんて知らないでしょ今の若い人はねだと父ちゃんになるんですけど ね、まあ、何でもいいですけど親しみを込めたお父さんへの呼び方長崎だったらどうなるのかな長崎の人長崎の人親しみを込めたお父さんへの呼び方小さい子が何と言いますか親しみを込めた関西だったら大阪だったらお父ちゃんって言うんですけど ね最近の方がお父というのかな分かんないけどとにかくこう本当にねあばーってこう叫んだわけですよねそしてその後にアバーって言った後に釘打たれてこの後ねこう十字架にかかりつけられた後ね足をこう結びつけられて腰のところに当てるんですけどそしてこう穴があってそこにボンって入れられてですねで立たされるわけですドンって入った時ガーンって入ったらね痛いでしょうからね痛いなんて思うんじゃないちょっと痛いなんていう言葉じゃ表せないギャーってなった時とアバーってわけですねで彼らを許してくださいってでまずアバーって神様に向かって叫ばれてその後に、彼らをお許しくださいなんです。でもちろんこの彼らは直接的にはこの時キリストを十字架につけた人もうちょっと広めればそこにいた人たちです直接つけてなくても、無関心であったりあるいは愛していても自分のためだと思ってない人たち例えばガリラヤから来た女たちは本当にイエス様を愛して見ていましたでもそれが自分の罪のためだとはこの段階ではまだ分かってないからその人たちそしてもっと広げればというこれが本質なんですけども今に至るまで全ての人のためですそのためにイエス様はこの時彼らをお許しくださいと言われたで 普通ね、空気打たれたらギャンってやったらギャーってね、あばーってね、肩打ってとかねあばーってね、これ許すもんかってなると思うんですけど、彼らを許してくださいなんです。で、彼らを許してくださいっていうことはその前提があるんです。私はもう彼らを許してますから、神様許してくださいって。で、許してるだけじゃない、代わりに全部私が罰を引き受けますから、裁きを引き受けますから、呪いも私が引き受けますから、先週先々週とサタンの話をしましたが、罪があるとサタンが絡んできてどうなるかというと、病気が起こったり悪習慣になったり、ね、災いがいっぱい来るんです。そういう全ての罪に絡んでくる悪習慣も呪いも裁きも、ね、もう災いも全てを私が全部代わりに引き受けますから、彼らを許してあげてください。単に罪を許されてない、許されてその罪から来る枷も全部切ってくださいってことです。これは自由にしてあげてくださいって。罪から、罪ってはね、罪があると、ね、人は不自由なんです。やめたくてもやめれなかったり、したくてもできなかったり、いっぱいあるでしょ、ね、この罪から彼らを許してくださいってのは、罪を許して解放してくださいってことを意味します。それは自分が罪がもたらす全ての罰と呪いを引き受けますから、解放してくださいってことなんですね。だから許してくださいって言葉の裏に、全部私が代わりにその罰と呪いを引き受けますから、許してあげてくださいってことなんですね。そしてその理由は、彼らは何をしているのか自分で分からないんです、分かってないんですってことを言われたんですね。さて、今日はね、礼拝なんですね、伝道会じゃありません。だからクリスチャンの方々ね、いや、私はイエス様を信じて悔い改めてイエス様を信じた、もう罪が分かってるはずなんですが、分からなくなるんですよね、罪が。ダビデは素晴らしい神の器でした。本当に祝福されて神の手を置かれてました。ところが戦いに人々が行ってる時に、彼は、当時のイスラエルの習慣では昼寝をするから、ルンルンおじいちゃんも昼寝をすると言ってましたけども、ね、昼寝をするから、だから昼寝をして起きてきたら、バテシェバが水浴びをしてた。で、宮殿は高いから上から見てたら見えた。バテシェバってのはウリアの妻です、人妻です。でもそれで呼び寄せたんですね。それで関係を持って子供ができちゃうんですよ。とんでもない罪でしょ。で、普通これで気づくはずなんですよ。ああって。ところが彼はその後どうしたかって言ったら、子供ができたって分かった瞬間、ウリアを戦場から呼び戻すんです。そして彼を家に帰そうとするんです。つまり自分の罪の結果を隠そうとするわけです。隠蔽の罪です、カインの罪について。そしたらウリアは素晴らしい人で、仲間が戦ったのに自分だけ妻とに帰れないって言うんです。次の日お酒飲ませるんです。酔ったら帰れだろうと思って、酔っても帰らないんです。素晴らしい人ですね。本当なら勲章もんでしょ。ところが彼はどうしたかって言ったら、ダビデは自分の部下であるヨアブ、そしてウリアの上司に向かって手紙を書くんです。ウリアを最前線に出して全員引け、つまり殺せってことです。暗黙に、ね、ウリアを最前線に出して一番危険なところに出して、みんな引け、ウリアだけ残して引け、つまりウリアを見捨てろ、殺せってことですね。そしてその手紙をウリアに持たせるんです。で、それを持ったウリアが行って、ヨアブはその言われた通りにして、ウリアは死ぬんです。ね、で、戦いの時にね、ヨアブから連絡が入ってね、ねで、こういうことが起こりましたってね、でもしダビデが怒ったら言いなさいって、ウリアも死にましたって。ダビデは怒らないんですね。戦いはこちらもあちらも、まあね、どちらも死ぬものだとか言うんですね。とんでもないですね。だからこれ何か言ったら、姦淫、隠蔽、殺人、10回に触れる罪なんですよ。で、普通これでね、気づくはずだけど気づかない、まだ分かってないんです、罪の中にまみれて。しかもナタンがやってきて言うわけです。ナタンがね、なんて言うかというとね、大金持ちがいて羊がいっぱいいたけど、一人貧しい人が自分の可愛い羊だけよく大事にしてたと。そしたら大金持ちのところに旅人が訪ねてきたら、大金持ちは自分の羊を惜しんで、この貧しい人の可愛い羊を奪い取ってやったとか言ってね、これ暗黙に、ダビデのこと言ってるんですよ。ところがダビデはそこまで言われて自分だとわからない。で、怒ってしまって、そんなやつは殺せとか言うんですよね。そしたらあなたが言うんです、それはあなたですって。これ預言者なんですよ。預言者はそういう役がありますからね。 それはあなたですってね。そしたらですね、その時やっと気づくんです。でも考えてみたら、なんでそこまで気づかないんですか。こんだけ罪を、あれほどの神に愛されているダビデなのに、あんだけ賛美を作ったダビデなのに、罪の中にまみれてしまったら分からなくなるんです。悔い改めないと見えなくなってくるんです。そして悪いことしてと思わなくなるんです。それでナタンが来て言った時に、それが自分だとさえ分からないんです。これはね、悲しいですね。でもナタンがはっきり言った時に、初めて聞いて、ダビデの素晴らしかった点は、その時自分だと分かった時に本当に悔い改めたんですね。だから許されました。でもあそこまで分からなかったってことはね、皆さんね、私たちって悲しいぐらい分からなくなるんです、ね、人の罪は分かるんですよ。人の罪はよく分かる。もうね、なんでこんな人の罪は分かるんでしょう自分の罪は分からない。人の高ぶりはよく分かる。自分の高ぶりはよく分からないね、人の自己中はよく分かる。自己中は他己中ですか ね、自己中はよく分かる。でも自分の自己中は分からない。何をしているかわからないんですって言ったの。で、実際見てみますよ、これね、この後ね。まず、くじを、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。これ、まあ、ローマ兵ですけどね。くじを引いてっていうのは、まあ、この長い服を着ていたんですね。まあ、他にもいろいろあったんだけど、4人兵隊がいて、まあ、全部で5つあるんですけど、その最後に長い衣を着てたから、それを切ったら使い物にならないから、くじを引いてかけた。くじ引きをした。まあ、分かりやすくはゲームです。で、全くイエス様は十字架にかかってるのに、キリストの着てた着物をどうするかってことで、目の前でキリストが 人類の贖いの死を苦しみながらやってる時に、全く無関心に下でこうゲームしてくじ引いて、どれが取るかってやってたんです。こういう人がいるのです。今も残念ながらこの国にはイエス・キリストが命をかけて十字架にかかってるのに、全く関係ない、なんだそんなのことあってね、俺ら関係ない、知ったことかって言ってる人が残念ながら山ほどいるんです。私は伝えないといけない、ね、まずこれでしょ。で、民衆はそばに立って眺めていた、眺めてたって書いてある。これ傍観者ですね。見てはいるけど自分は関係ないと思ったんですね。で、指導者たちもあだ笑っていた。指導者たちはあだ笑っていたわけですね。で、あれは他人を救った、もし彼の神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろって言った。で、さて大事な言葉ですね。あれは他人を救った。で、指導者たちはあだけって言ったから、この人たちはイエス様を十字架につけて殺したかった人たちです。だから黙みろって感じですよ ね。 でね、その時に何て言っただけだったら、他人は救ったけど自分は救えないのかって言ってるんですよね。で、これあだけりですよ。あだけりの人が他人は救ったって言ってるの。実はね、非難中傷の中に真実があるってね、パウロ牧師はよく言われますけど、これもそうなの。あだけりの言葉なんですよ。あいつら他人を救った、あのね、あだけりの言葉けど他人を救ったって言ってるんですよ。その通りなんです。イエス・キリストは他人を救ったんです。救うって言語の中には、癒しも含むし、解放も含むし、解決も含むから、イエス・キリストは、癒し、解放し、解決し、勝利を与え、命を与えて救い出したんです。あだけって人たちも認めてるんですよ。イエス・キリストは他人を救ったって、まあ、あれはってひどい言い方ですけども、でも、認めてる、他人を救ったって。でも自分は救えないって、そう、救えないんです。どうしてか。間違いないください。救えるんですよ。で、私たちが十字架にかけられてね、ね、降りてこいって言われたってね、これは無理なんです。もう降りていけない。釘打たれたら。キリストになったら簡単です。こうね、釘打たれててもね、こうね、釘がぐにゃぐにゃってやったら、ピッと釘が取れてね、ピッと釘取れてね、でくるくるって回して、ピャッと投げれる。真面目な話、キリストにとっては簡単です。よく言いますけど、石に向かってパンになると言ってごらんなさいって、我々にとっては別にね、誘惑でも何でもないけど、イエス様にとっては誘惑なんですよ。石にパンになるってなっちゃうんだから。イエス様にとっては簡単ですよ、力を置くことなんて。いとも簡単です。全く簡単です。でもイエス様はしなかったんじゃないんです。できなかったんです。どうしてわかりますか？愛してるからできなかったんです。十字架にかかる以外、私たちを救う道はなかった。人間のこのどうしようもない罪、どうしようもないと思ってます？私は知っております。 悲しいぐらい、情けないぐらい、どうしようもない罪です。どうすることもできない罪です。もう情けないぐらいのどうしようもない罪です。そのどうしようもない罪を洗い、そこから私たちを解放し救い出すためには十字架以外道はなかったんです。イエス様はそれを知ってたから、ゲッセマネで血のような汗を流して戦い、そして十字架に向かって、十字架にでも祈っておられた。それ以外道はなかったから、救えなかったんです。もう一度言いますよ、簡単なんですよ、十字架歩いてくることなんて。イエス様にとってはできたんです。でもできないんです。どうしてか、私たちを愛してるから。どうしても人々を救いたかったから、口先ではなくて本当に愛していたから、彼は十字架から降りてこなかったんです。よくね、昔学会の人たちがね、今の学会じゃないけど昔の学会はね、教会に来てね、質問とか言ってね、しょっきゅうやったりするしね、あのね、キリストは何であの十字架で反応なってとかってね言うんですよ。愛を知らないんですよ。これのことしか分かってないんですよ、はっきり言うけど。このだけなんですよ。この世なんて本当に短いんだから、120年生きたってこれっぽっちですよ。神様は永遠という中で私たちを本当に救い出すために、あの十字架から簡単に降りれた、簡単に降りれたけど降りれなかったんです。愛だったからです。これすごく大事なところなんですね。この十字架に勝る愛なんてないんです。でイエス様はだから、これ面白いね、他人は救ったけど自分は救えないかって言ってね、もう別のところで降りてきてみろって言ってるんですよね。これ最誘惑ですよね、サタンの誘惑。降りてこいって言って、イエス様は決して降りていかなかった。本当に私たちを愛してたからです。ちょっと話変わりますけどね、私たちもイエス様を本当に愛して従っていくと、イエス様のような十字架とは本質的に違います。誰かの会なんかできませんから。でも時として理解されない、あの皆さん、本物の愛はその時すぐ理解されるなんて思わないでください。エロースはすぐ理解されます。そしてあっけなく消えます。アガペの愛、キリストの愛で愛していったら、私にアガペはないけど、神様が働いてくださって愛していくと、その時すぐ理解されるということはあまりない。残念ながら十字架がそうであったように、この時誰一人十字架が自分のためだと思ってないから、実際でも後で分かるんですよ。でね、これ自分を救えないこの時ね。でそういうこと、そういうのに似た境遇になることがある。でそこで自分を救ってしまったら、あなたは十字架から降りてしまう、十字架から降りてしまったら、神が与えようとしたものを失います。例えば、あの分かりやすいのはね、南牧師のことを言いましょうかね。南牧師が、ね、駅前店に行って、ね、ドンが二人いて、ドンドンって、でみんなに全員に無視された時、上司に行って、で元に戻してもらえれば、別に誰も非難しませんよ、そういう状況だから。でもあの後の大逆転は見なかった。あの大逆転はね、売り上げが上がってね、全国3位になってレッドカーペットの街を歩いたってもそういうけどね、私が感動するのはね、その2人のドンがね、彼が実は、彼はね、その店をね、もう上司がね、もうこの店はもうお前いなくても大丈夫、すごいね、お前いなくても大丈夫っていうまでにするっていうのはすごいと思います。お前がいなくても大丈夫だから元の店に戻ってくれって言って、九州ナンバーワンの店の店長になるんです、彼はね。でその時に、その彼をね、無視しようってみんなに言って無視した、そのドンとドンが2人がね、送別会をしたいって言ったの。いや、いいって言ったけど、どうしてもしたいって言って、この2人が主催して送別会をしてくれたの。そしてその2人が言ったんですよね。あの1人はね、本当にこの店に来てくれてありがとうって、あなたが来てくれたのでこの店は変わりました、本当にありがとう。でもう1人はね、あなたに出会えて本当に良かったですって、あなたに出会えたので私だけじゃない家族みんなが変わった、本当に出会えてよかった、ありがとうって言った。神様だと思うって言ったんですよ。でね、みんなが言ってました、あれは本当に嬉しかったって、本当に嬉しかったって言ってましたね。もちろん売り上げが上がったこともね、会社にとってきたからすごいけど、やっぱこういう逆転がね、起こるのはね、あの時十字架から降りなかったからですよ。誰も理解しなかったじゃないですか。なんで、あの私たちは誰かの代わりはできませんよ。これ間違いなく根本的にね、罪の代わりはできません、私たちには。我々は罪人だから。でもイエス様を愛して従っていくと、同じようなところを通ることがある。その時に私たちがその十字架から降りてしまうと、神が用意しているドラマ、 愛のドラマです。神の本当に愛のドラマです。なんて神様愛なんだろうって、自分だけじゃない、周りまで分かってしまう。それを見れなくなる、ね、で自分を救えなかったんで、ね、で兵士たちもイエスをあだけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒をさしたし、苦みをまいたぶどう酒をね、最初いつも飲ませるんです。これは慣習、習慣として。それはどうしたか、麻酔の役をするんで、麻薬麻酔の役をね。ところがイエス様はそれは拒絶されたんです。マタイの福音書見てください、書いてあるから。拒絶されたんです。つまり麻酔なしで十字架刑に向かっていったんです。でうちの父がですね、盲腸の手術をした時ですね、ね、タガが盲腸と思ったんですけど麻酔効かなかったの。だから父がね、あの父が、父はあなたは強かったってほど強かった父です、ね、年を取っていっぺんに弱くなったんですけど、メスを入れてからその父がね、タガが盲腸のように言ったんですよ。マカトって本当にきつかったわって、麻酔が効かなかったんですね。本当にきつかったって、私の前にああいうことを言うのはびっくりしました。よっぽどきつかったんでしょうね。なあでもな、イエス様の十字架を持ってな、なあ耐えたんやとか言ったんですよね。あれね、やっぱり父はね、そういう姉を吐く人じゃないので、ね、ちょっとびっくりしましたけどね、本当にきつかったん。タガモジョなんて失礼ですけどね、麻酔なしだったらやっぱり痛いんでしょうね。相当痛かったんでしょうね。でこの時イエス様は十字架をいわゆる麻酔なしで受けて、でもこの時水分同士はね、あのヨハネの国して私は乾くって言うでしょ、十字架刑の時にカラカラに乾くんです。血が出てきて、でこう十字架についたら窒息しそうになるから、呼吸困難と出血でクレジに死ぬんです。十字架刑ではすぐ死ねないんです。普通は1週間から10日かかるんです、ね、そうやって死んでいくから、もう喉がカラカラになるんです。その時水分同士を飲んだらどうなるか分かります？もっと乾くんです。気が狂いそうになるんですはずなんです。なのに水分同士を引き受けたらどうしたか分かりますか？私たちがどんなに苦しんでいても、そのもっと苦しみまで、今人口72億か73億いると思います。72億人か73億人なか、まあ、並べたら人間を73億番目、一番この地上で苦しんでる人、傷んでる人のもっと下まで行って苦しみを味わうためです。どうしてかって、その人を救い出すためですよ。でこの時それを受けたんですね。でユダヤ人のなら自分を救えって言ったけど、ね、救わなかった。どうしてかって、私たちを贖い出すためですね。で元に戻りますけれども、私は自分の罪が分からない。でもイエス様はその分からない時に、分からない私のために死んでくださったんですね。でいつもこう説教する時に、ね、あのお話しするのは、まず私たちがこのイエス様の愛を知って、あ、この愛によって許されたんだって、罪が分かってない私のために、罪が分かってない時に死んでくださったんだってことを知って、本当に神様を知って許された喜びを知ったらどうなると思いますか？許せるようになるんです。なんで26聖人たちはあの十字架の上で、まあ、パウロ・ミキを代表として賛美をした後に、で許しますって言って死んでいったんですよ。殉教していったんですよね。あの槍を向けてる人に、あなた方許してますよって、天国で待ってますよって、タラダ・ハントブは昔の仲間でしょ、恨んでるよなんて言わないでね、お前本当はキリスト知ってるだろうってね、恨んでないから待ってるからなって言って死んでいったんでしょ。太閤秀吉のこともね、許してますって。それはパウロ・ミキは武士出身だから、あの武士だから敵討ちね、赤穂浪士はうんと後の時代ですけども、いわゆる敵討ちは美徳だったから、自分の部下に向かってね、私は、ね、許してるから絶対仇討ちするなよってことですよ。もう許してるよってことですよ。なんで許せたんですか？自分が許されたことを知ってたからです。頭じゃなくて本当に。私の母は幼くして父を失いました。で私の母は実は大木問屋のお嬢さんだったんですね。すごく大きな寝台の昔ので、お母さんも御場東さんの人で、なんかあの召使いを連れて嫁入りしたようなもう人だったんです。ところがお父さんが早くして亡くなったん、5歳か3歳か忘れたけど亡くなった。その時に番頭さんが全部財産持って行っちゃった。お母さんは何もわからないから、ほいで極貧になるんです。極貧で、お母さんは和裁ができたのかな、和裁ができたからそれ一本で、それだけで娘、女ばっかり4人いたんで、5人いたけど1人亡くなったから4人いたけど、それを育てていく。極貧だったんですね、昔だからね、今じゃなくて、ね、で本当に極貧だった。極貧で、で父がいなくて、 それでもう一つ目が悪かった、ね、あの今は視覚障害者とか言ってね、ハンディ持ってる人とか言って、ね、全然社会保障とかが随分良くなりました。それでも日本遅れてると思うけど、でも昔なんか目くらって言ってね、差別ですよはっきり言って。でそういう中で生きてきたんだ、ね、それで暗かった。でいつも思ってたそうですね、小さいてくれればって、家にお金さえあれば、私の目が見えればっていつも思ってた。そう思って生きてきてた。で盲学校って言ってね、目の悪い人が行く学校に行って、17歳の時にその盲学校に、母にも若かりしがあって素敵な男性がいたわけです。乙女心で恋をした。そしたらその素敵な男性がクリスチャンだった。それで教会に行った。でも教会に行ったらその素敵な男性どうでもよくなった。なぜかってイエス様に出会ったんですよ。ここに愛があったって、ここに愛があったって、愛に出会ったんです。母は神の愛に出会った時に分かったんです。何が分かったかあります？愛に出会った時、私の罪が問題だったと分かったんです。皆さんね、本当に十字架の前に出て神の愛に圧倒されるとね、面白いんです。人の罪なんて見えなくなるんです。自分の罪が分かるんです。なんて自分は罪深いんだろうって。母はその時、目が悪いから私は不幸だったんじゃないって、父親がいないから不幸だったんじゃないって、貧しいから不幸だったんじゃないって、この私の罪が、これが私の不幸の原因だったんだって、なんて私はどうしようもない罪人なんだろうって、でもそのためにイエス様が十字架にかかったんだって分かった時に涙が止まらなくなって、でも同時にその時喜びが溢れたんです。本当に神の愛に圧倒されると人の罪なんか見えません。自分の罪が見えるのです。そしてその罪のためにキリストが十字架にかかったことが分かった時に、許された喜び、愛されている喜びが溢れるんです。爆発するんです。そうするとね、変わるんです。でそれを知ってたら許せるんです。それでも私は罪だから許せなくなることがあります、信仰生活の中で。でも神にすがると力が来るんです。これは恵みですね。皆さんね、あのでクリスチャンライフって面白いけどね、本当に主愛して従っていきますとですね、許せないことが起こってくるんです。許せないことが起こってきた人ですね、あなたが罪深い、まあ、もちろんお互い罪深いですけども、ただ罪深いってことじゃなくて、神様は次のステップに導いてくださってるんです。本当に主愛して従っていくとね、許せないことって起こってくるんです。もうちょっと言えばね、どう考えてもこっちが正しいって。だってイエス様は何一つ悪くなかったんだから、どう考えてもこっちが正しい。あの悪いことしてやられて許せないってのは、それはあなたの罪です。いや、そういうこと言ってんじゃないですか。間違いないでください。ね。散々悪いことしといてね、怒られたから許せないって、そんなのはあなたが悪いんです。ちゃんと悔い改めてください。そんなの別に、ね、そういうこと言ってんじゃない。明らかにこっちが正しいのに、なんか受けたとき、許せなくなるじゃないですか。人間なんだから当然。でも、それはね、神様がね、あなたを大人として扱い始めたときなんです。わかります？これは大人として扱い始めた。そこで、許せるかどうかってことなんですよ。でこれはね、人間にはできないんです。でもね、そこで本当に十字架の前に出て行ってね、神様の愛の中で祈るとね、許す力が与えてくるんですね。でそれをね、どうぞね、覚えてほしいと思います。それで、まあ、いつも話すことですけども、長崎教会に勝ってきたケニア人トマス・ムーティーって言いましたね。なんかね、すごいなんていうかドスの効いた声ですね。真似ができないですけどね、In the name of Jesus、 こんなややこしくない、もっと太い声ですね。 In the name of Jesus、 こういう感じなんですけども、ね、例の高いの器です。当時ナイロビで2000人教会の牧師でしたね。もう随分前 で、であまり激しいの歌いをして奥さんが亡くなるんですけども、でその器が新学生の頃に、あるイスラムの村に、英語ができたから宣教訓練のために使わされるんですよね。何度か話しましたね、覚えてますかね。で長崎教会でその説教されたんです。よく覚えてますで、ね、その時に、ね、借りた家を、ね、3度焼かれるんです。堂々とイスラムの人たちは自分は大したと思ったら堂々と、ね、3回焼かれる。それで、ね、彼はその度ごとに、ね、こうね、祈って断食してね、で霊の高い歌だからね、もともと断食して祈る。でもう縛りもやるんです。でいろいろやるんです。でもダメなんです、何やっても。それである時、神様って祈ってると、神様どうしたいんですかって言うと、神様言ってきたんですね、はっきり。 Forgiveness って。 ほぎぶねして許しなさいってことです。許しなさいって、彼はびっくりして、えって言って、いや許しなさいって言ったってね、神様、彼らはね悪いことしてると思ってないって、彼らは正しいと思ってると、ね、家を焼くことが、私に石を投げることが、それが神に使うこと、パウロと一緒ですね、と思ってると、許しようがないじゃないですかって、彼らは悪いと思ってないんだからって言ったらね、バイフェイスって言われたんですよ。信仰によって許しなさいって。私は十字架に勝った時、誰も私がため自分のためだと思った人はいなかった、それでも私は十字架で彼らを許したって言ったんですよ。それでね、トマス・ムーティは確かにと思ってね、分かりました、彼らを許しますって言うんですね。許しますってね、一人一人ね、あの火をつけて家を燃やした人、石を投げてきた人、許していくんですね。で本当に、そして神様、許したなら愛しなさいって言うんです。って言って、であなたの方から行きなさいって言ってね、こうね近づいていって微笑んでね、言おうと思って、またパーンって石投げられたりしてね、そういうことを繰り返すんですよ。1ヶ月目に1人救われるんです。1人、そこからですね、ダダダダダダーッと最大が働いてですね、そこから半年か3ヶ月か忘れましたけどね、その村、900人ぐらいだったかな、ちょっと正確な数字忘れましたけど、の村が全員救われるんです。これね、イスラム圏ならあり得ると思います。そういう結束が強いから、全員救われるんですから。これでね、村ごと変わっちゃう。これ彼が進学生の時にあった話ですよね。その話を長崎で説教されたんです。何回もこれ知ってるから知ってると思いますけど、強烈にこれ残ってるんですよね。あの、面白いんですけどね、ベンジャミン・コマラパリさんもね、長崎で説教した時はね、天国の話をしたんですよ。許しと、どうもね、海外の人が長崎に来るとね、許しと天国の話をすることが多いんです。これ長崎のメッセージだと思いますよね。いやね、あの、相手が悪いと思ってなくても、こちらは許すことができるんです。あるんですかね。で、それは肉ではできないです。無理です。私たちお互い自分の罪さえわからない人間なんだから。でも聖霊の助けを借りると許す力が与えられてくる、ね。で、まあ、あの、もう終わらないといけないからまとめますが、まず一つ目は、父を彼らを許してください、彼らは何をしたか自分でわからないですと言われた、その、私は分からないんですね。でもそれを許してくださったってことをしてほしいんですね。で、本当に自分が分からないでくても、神様はその私を許してくださって、気づけた時に、気づいた時にね、本当に許してくださったんだってことをしてほしいんですね。で、次は、じゃあ今度は私たちが本当に勝利して従っていくと、許せないことが起こった時に神様のところに行って主の助けをいただいて許していくってことです。で、あの、許された神様の愛の大きさを知ると許せるようになっていきます。で、また神様にすがると許す力が与えられていきますね。それをね、ぜひ、あの、覚えてほしいというふうに思います。はい、今日はね、早めに礼拝を終わると決めてたんですね。長い時間一緒に集まってはいけないという、ね、あの、政府からの要望が出ておりますから、はい、それではお祈りします。天のお父様、御言葉を感謝します。一人一人に聖霊が働いて十字架が開かれますように。爆睡していた方にも、神様、どうか十字架だけははっきり分かるように、聖霊の恵みの中で触れてくださり、働いてください。イエス様、どんなに自分が罪深いかということを大正観とか言うんじゃなくて、神の愛の中で知って許された喜びを一人一人が自分のこととして深く体験することができるように、どんなに神様に愛されているかを、それを通して本当に知ることができるように、その恵みの中で神様、あなたに従っていくときに許されてくるいろんな十字架を喜んで引き受けて、許されたものとして許していくことのできる恵みに預かっていくことができるように、どうぞ導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まずこうやってもしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。そしたらその願いと求めに応えてくださいます。天のお父様、一人一人の心の叫び、自分のこと、家族のこと、友人のこと、経済のこと、健康のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、 人一人にその願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を去れよ。イエスキリストの名によって心と体を完全に治れ。イエスキリストによって恐れをその人の力出ていけ。全く愛を恐れを締め出す、責め出す、されよ。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。すごく今日自分のためだと思った方がいらっしゃるんですけど、その方はその通りです。あなたはここで祈りなさい。その時に非常に深い主の何か語りかけと恵みを受けます。それは霊的な恵みですけども、単に霊的ではありません。現実のあなたの生活に大きな変化をもたらします。しっかりとそのことを祈りなさい。具体的に神様はそのことを通して身を表されます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをしていただきますが、その前にですね、すみません、一つ言わせたことがあって、先週大礼拝の後ですね、一人の姉妹が、黒人が来られまして、左の耳が調子が悪かったんですけども、で耳鼻科に行ったら治るって言われたけど、ずっと変わってても治らなくて、お仕事で使ってるけど全く来えなくなって困ってたんですって。来た時に、まあ、飲み屋牧師がね、祈ってもらったらいいって言われたんで、あ、そうだって祈ってもらってなかったと思って、礼拝終わった後怒られたんで祈ったんですね。だからそしたら彼女に信仰を感じたんですね。あの、私じゃなくて神様に対してね、イエス様きっと癒してくださるっていう信仰があると思って、で祈ったんですけど、その時は別に何も変化なかったんですけど、月曜日の日の朝メールが来まして、教会に、完全に来るようになったって、全く癒されたってね、神様に感謝をしたいというふうに思いましたね。耳鼻科に通ってて全くならなかったのが、あの、聞こえなくなってしまってたのが、もう完全に聞こえるようになったということで、えらい喜んでおられましたけど、まあ、神様は素晴らしいなというふうに思います。ね、あの、主に的に期待してほしいと思います。はい、それじゃあお知らせお願いします。